時刻は正午を回りましたが、いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして、
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
お願いします。そして、
はい、アシスタントの島です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、うん、4月はね、うん、
はい、
もうみんなが新しいことが始まる時期ですよね、
うん、
そして、そ
うね、うん、今日は島が何かにチャレンジする記念すべき日になってる
んだよね。そうなんです。では島ちゃん、はい、発表をお願いします。
はい、はい、私の番組ホラースピーカー島の影帽子のささやき、本日ですね14時半から生放送ということになっております。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もともとはね、あの金曜日の21時からもともとね、はい、チェイシング・ドリームっていう枠はやってたんですが、うん、はい、それをこの火曜日の14時30分にお引越しをしたということで、
はい、
ね、この毎月第4火曜日、
はい、
14時30分からは島ちゃんのね影帽子のささやきがスタート。そう
ね、平日の昼間に怖い話ぶち込んでくるっていうね、しかも生ブースからね
、はい、
あの金曜の夜は雰囲気あってよかったんだけどね。
そうですね、
これチャレンジ企画だからね。
そうそうそうそう、
生読み昼間それでも怖い話をやろう。
そうそうそうそうそうそうそう、はい、
で影帽子、影帽子って何、はい、だ、
え、影帽子、
影帽子って影のこと。
そうだね、私もあれうっすらしか覚えてないんだけど、うん、こう夕方、多分夕方の宵の闇とか、なんかああいう時、うん、宵の闇か、うん、夕方の時に伸びている、はい、あの影のことだった気がする。ちょっとね今うろ覚え、
すごいよね。
そうでしたね、
はい、雰囲気だけで言ってるよね。壁、影帽子のささやきってなんかちょっと切ないというか、ちょっと怖い感じするもんね。
意味深だよね、は
い、そうですよね。私、まあ、すごい驚いたのが、あの番組名確か遠藤さんがつけてくださったよなっていう記憶があったんですけど、うん、遠藤さんから影帽子ってなんだっけって言われて、えっと思ってすごいびっくりしました。
インスピレーション、響き大事だから。
そうそうそうそう、
雰囲気、雰囲気。
タイトルはね、大森のこの番組はね全部ね、うん、はい、タイトル決めるときは、
はい、
言葉をいっぱい出してきて、
はい、
これいいんじゃないのみたいな、
うん、
雰囲気、響き、インスピレーション、うん、フィーリング、うん、
でこの影帽子のささやきっていう雰囲気を島なりに解釈して番組を作っていくわけだろ。
はい、そうですね。
影帽子がささやいてる的な怖い話が出るんだよな。
はい、
で番組自体は島だけじゃないんだよな。さすがにまだ島だけじゃ不安だからな。
そうですね、
強力なのを入れてあるんだろ。
はい、
ちょっと紹介してあげて、今日来てるからね。
はい、ホラッチ、
はい、皆さんこんにちは、ホラッチです。
僕ね、うん、僕はね、シマちゃんと一緒にね、この番組ね、うん、やっていくのとってもね、とっても楽しみだったんだよね。
そう、私もね、すごく楽しみなんだけど、
うん、
実はね、
うん、
すごく緊張してるんだ。
え、シマちゃんが、
うん、
シマちゃんが緊張してるの。
そう、
そっか、ってことはやっぱここはさ、
うん、
気合をね、入れてもらわなきゃいけないかなと思うから、うん、ホラッチの、
うん、
大ボス、オーボラッチにも登場してもらった方がいいかな。
あー、ちょっとやっぱりお願いしたいな。
気合欲しい、
欲しい、
欲しい、
うん、
じゃあいくよ、
うん、
せーの、
オーボラッチ、
お答えします。
オーボラッチ、
なんだい。
シマちゃんがね、すごい緊張してるんだって。
うん、
だからここは一発気合をね入れるお言葉をぜひお願いします。
難しいこと言うね。
え、
こんな感じでやっていくんだろ
う。そうです。はい、もう素に戻って大丈夫。
あ、大丈夫だ、ね、こういう形でね、なんだろう、ホラースピーカー要は怪談師なんだよね、島は。
そうですね、はい、う
ん、でただ怪談師って言ってみんなおどろおどろしい感じでやるかって言ったら、うん、そうじゃなくてもいいんじゃないと、うん、
はい、
でその一個としてね、この明るいオープンスペース、
はい、
この日が差し込むというかね、本当明るい綺麗な感じのところでホラー話をすると、
はい、
でその時にね、まあホラーだよね、
そうですね、
と引っ掛けて まあまだまだ島一人じゃ不安かもしれないからね、
はい、
ホラッチホラ話の天才と、
そうそう、
さらにそれの上をいくね、はい、あのマンホールの秘密とかを知ってる男大ボラッチが、
大ボラッチが、
うん、
マンホールの秘密って何ですか。
あ、マンホールってね、実はあれね、はい、あの近代文明のいろんなことが隠されてるとか、
え、
うん、あとね四国独立の謎とかね、いろんなことを知ってる大ボラッチがいる。
そうなんです。
それはあれですね、前に私が騙されたやつだ
そうそうそうそう、そういうね大ボラッチならではのねお話もいっぱいあるからね、
はい、大ボラッチのすごいところはね、はい、最後ね落ち着けないしね、はい、ネタバラシもしないからね、はい、何人か信じたまま帰るっていうところ
本当ですよ。
そこがねちょっとタチが悪いというか、う
ん、四国独立の話ちょっと信じかけましたからね本当に
ねえ、はい、ねえ、まあそんなね大ボラッチの話も、うん、まあ、ちょこちょこ紹介していきたいなと思うんですが、まあ、今回から始まるそのしまちゃんの影帽子のささやき、
はい、
番組の内容としてはどんな内容がありますか。
そうですね、まあ、最初に5分間、うん、実話怪談を語らせてもらって、うん、でその後にあのホラッチが、うん、ホラを吹くかもしれないし吹かないかもしれないトークコーナーがあって、
うん、
でその後に私とホラッチのトークコーナーっていう、まあ、構成になってますね。
ねえ、はい、そうなんですよ。しかも実話怪談でしょ。
はい、
実話でしょ。
はい、
実話なんだよね。
そうなんです、本当にあった話なんです。
リアルに怖いよね
怖いんです
ね遠藤さん。
島が得意とするジャンルっていうのは、はい、お化け系とかさ、ポルターガイスト系とか、うん、なんかいろんなのあるじゃない、はい、あとは本当に人間系も怖いじゃない、
まあ、怖いのありますね、
うん、何を得意としてるの。
私は、まあ、どちらかというと、まあ、その幽霊が出てくるやつで、まあ、特に不思議系の話ですかね、
うん、
はい。
で島自体は霊感があったりするの、はい、ちょっとなんか他の人より感じやすい、はい、見えやすいみたいなのがあるの。
いや霊感はないかなと思うんですけど、やっぱたまに変な体験したりするっていうことはありますね、
うん、例えばって言った時に何かある。
あ、一番最近あったのだと、うん、こう普通に布団に寝っ転がってたんですよ、
うん、
寝っ転がってた時になんか足元の方からポフポフって音が聞こえて、うん、え、何なんだろうって思ったら、自分の目の前の布団が人の足の形にポフって、
いやちょっと待って待って待って待って、
こう進んでったんですよ、そのへこみが。
そういうしまちゃん寝てたんだよね。
あ、寝てました。
で足元が布団がポフポフって、はい、どっち方面に歩いてったの。
あ、私の足元の方からこの私の頭の方っていうんですかね。
え、ってことは横を寝てて、はい、顔の横をポフって足の形が踏みしめて過ぎてったの。
あ、そうですそうです。
え、それリアル。え、今ちょっと処理しきれてないんだけどえ、本当にあったん、はい、実話だもんね。
実話です。しかも夜じゃなくて、休みの日の、うん、多分9時とか10時とかそれくらいです。
え、夜？朝？
あ、朝朝
朝の、
はい、
そんな早い時間から出ていらっしゃったの。
出ていらっしゃったんですよね
これは遠藤さん本気怖いです。
いや、どう、なんだろうね、不思議とも言えるし、はい、怖いとも言えるっていう感じでね。
あ、そうなんです。私そういうのが多くて、なんかあの血まみれの女の霊とか、
はい、
なんかそういうビジュアルが怖いやつって実は見たことないんですよね。
あー、なるほど、
はい、
そっか、
うん、
やっぱ足の形は確実に人、うん、人
こういうのをね、うん、だから不思議とも取れる話をいかにね、話者のレベル、喋り方、伝え方でね、うん、怖い話に仕上げるか、
うん、なるほど、うん、
これさ、まあ俺もあったんだけどさ、はい、ちっちゃい頃ね、もうだから40年以上前の話ね、
うん、
まあ駄菓子屋さんにちっちゃい頃買い物に行っててね、
うん、
まあ、そこのあのおばあちゃん、あのお店の人がね、すごい優しくしてくれて、俺好きだから幼稚園帰りに50円握りしめて買いに行ってた、
はい、
でまあ大人になってってわけでもない、高校生ぐらいに行ったらね、まあまだあの当然お店やってて昔のまんまだったの、
うんうん、
で懐かしいなと思って買ってね、
はい、
だ十数年15年ぐらい経って衝撃の真実、
はい、
うん、おじいちゃんだった
おばあちゃんだと思ってた方がなんと
男性だった。
おじいちゃん、それは 十数年越しの衝撃ですね。
これさ、はい、逆はありそうな気がするじゃない。おじいちゃんだと思ってたらおばあちゃんだったってありそうだ
けど、ありますね、
あるある。
すごい優しいおじいちゃんだったんだろうね。
でも物腰がほんと柔らかくって、うん、所作とかも柔らか
くなった。そうだ、すごい丁寧な人で、
へー、
うん、おじいちゃん衝撃だろ。
衝撃ですね。
確かに衝撃です。
しかもそれが十数年後に分かるっていう。
で、思い込みって怖いんだよ。だから駄菓子屋のおばあちゃんっていうもん思い込んじゃったら、
そっか、
俺の記憶の中では駄菓子屋にいたのはおばあちゃんだったんだ。
そっか、そうですよね、うん、ずっとそうなっちゃいますよね、思い込んでるから。
そうだね、人ってね、結局思い込み勘違いとかでね、うん、何かあんのかもねと。
だからそうだね、
俺自体はほら、うん、エンジニアだからさ、うん、あんまりお化けっていう感じはしないんだけどね、
うん、
ただ敏感な人はさ、なんだ、壁のシミを見てでもそうだしさ、木の年輪見てでもさ、何でも人の顔に見えちゃうじゃん。
見えるね、
うん、
見えちゃいますね、
はい、
だこういうのがね、不思議とも思えるし、その人なりかもしれないけど、はい、島が読んだらね、伝えたら、
うん、
おどろおどろしい話になるかもねみたいな。
楽しみだね。
ハードル上げますね。
そりゃそうだよ、プロなんだから頑張って考えて、
はい、
うん、そうじゃないと、はい、オーボラッチが全部持ってくよ。
でもそれは困るので頑張ります。
確かにオーボラッチで持っていくんだよな、そういうのかな。ねえ、でもその実話怪談だからさ、しまちゃんだけの体験談って、はい、
うん、
まあネタ集め大変だよね。
そうなんですよ。なのであの他の方からのね、この体験談も募集してますので、うんうん、本当に皆様よろしければ、ちょっと私にね、あの怖い話を教えていただければと思います。
うんうん、それはまあその幽霊的なね、
はい、
怖い体験もそうだし、今みたいなもしかすると勘違いかもしれないけど、でもその話ちょっと怖いよねとか、
ね、ちょっと怖いよね、
怖い怖い怖い、
うん、おじいちゃんが怖いのか、そう思ってた俺が怖いのかは分かんないけど、
分かんないけどね、
うん、
でもなんかちょっとゾクってするよね、
うん、
もあるし、あとこう、はい、まあ、人のね、まあ、怖い面もあったりするじゃないですか。
そうですね、
そういうところも OK。
全然 OK です。
はい、ということでこの後14時30分からしまちゃんの影帽子のささやき番組スタートいたしますので、はい、ぜひ皆さんお聞きください。それではここで1曲お送りしていきます。バービーボーイズで暗闇でダンス。今月の遠藤語録、ちゃんとやれ。はい、
面白いね、タイトルコール。
タイトルコールです。ああ、はい、ということで、あの今月からですね、あの遠藤さんが使うですね、この言葉、
うん、
大人気なんですよ。
ありがたいね。どこで人気なのかね、いまいち実感ないけど、
大森界隈で。
ああ、身近なとこね。
はい、そうなんですよ。でね、やっぱりこの遠藤さんが使う言葉って短いですが、
うん、
みんなね結構グサってね響く言葉が多いということで、うん、遠藤さんが使うこの言葉をですね、毎月一つご紹介していきたいなと思うんです。うん、
この新しいコーナーができた、
ね、そうなんです、そうなんです、うん、でその言葉の意味っていうところの解説をですね、ぜひ遠藤さんにお願いしたいなと。
でその流行る第一回目のテーマというか、
はい、
言葉が、
はい、
ちゃんとやれ。
そうです。いや、このちゃんとやれってすごい短い言葉なんですが、 あのね、もう大森流、大森で働く、
うん、
そこに全てこの一言がね詰まってるんですよ。
そうね、これ俺の口癖なんだよね。
はい、
ただこの口癖がね、なんかみんながこうすごくね気にかけてくれて、いつの間にかこれが社訓になってるんだっけ。
そうなんですよ。
もう行動指針であり、はい、クレド理念、
そう
ミッション、なんか全てがちゃんとやるだけなんだよね。
そうなんです、まさに本当に行動指針で、みんながそれぞれね考えた上でこういろいろやってくれるじゃないですか、
うん、
その上でこれはちゃんとやったって言えるかなって自問自答するんです。
すごいよね、みんながさ、うん、ほぼほぼ俺これ丸投げなんだよね。ちゃんとやっとけって言うだけなんだよね俺が。
そうですね、うん、そうそうそうそう、
そとみんながなぜかね、
うん、
丸投げだふざけんなって言わないでね、
うん、
どうしたらちゃんとできるか考えてくれてるんだよね。
そうです、
奇跡だよね。
そんなね奇跡が起こる奇跡的な言葉なんです。ちゃんとやれ、うん、すごくないですか。
そうだね、俺もね不思議だと思う。これ違う人っていうかさ、うん、見る人が、まあ、普通の人が聞いたらね、
うん、
丸投げ社長って言われるだけだよね。ちゃんとやっとけで確認作業がね、はい、ちゃんとやったのか。
そうですそうです、
これだけなんだよね。
それだけなんですよ。
でうちは全部このちゃんとやったかの説明を求めるんだよね。
はい、
だから全員にね、当然ね管理職であったりとか、まあ、その責任あるポジションにある人間には責任っていうのが問われるんだけどね、
うん、
じゃあ一般職外注、まあ、委託いろんなところの責任はあるんだけど、難しいことは別としてね、全員これは俺も含めてね説明責任を強く求めると。
説明責任、
そうだね。結果はどうあれ、結果は結果論だからしょうがないけどね、その結果に至ったプロセス、まあ、行動の原理、考え方みたいなものをね全部説明できなきゃダメだよっていうのがうちの考え方なんだよね、
うん、う
ん、だからちゃんとやれって言った時ね、ちゃんとやりましたって言ってくれてね、そのちゃんととは何だと、
うんうんうんうん、
でそれがね辻褄がちゃんと合ってるか、
うんうん、
なるほどちゃんとやってたねと、
うんうん、
で結果は結果論だしょうかねって、
うんうん、
ただねちゃんとやれのねちゃんとやりましたの辻褄が合ってないと、
辻褄が合ってないとダメなんですね、
うん、例えばね普段几帳面にこういろいろやっててね、几帳面にやりました、私は几帳面にやってますって言ってるやつのちゃんと、
うんうん、
がねどっか今回の仕事ね横着したりとかしてたら、
うん、
それはちゃんとじゃないよね。
あー横着をしていたら、
うん、でこの横着っていうのも物差し当てられないから、うん、効率化と、区別つかないでしょ、
うん、
だこういうのがね普段からお前のちゃんとってなんだ、
うんうんうんうん、
でお前の中にあるちゃんとを今回もちゃんとやったか、
お前の中にあるちゃんとを今回もちゃんとやったか、
そう常にベストを尽くしてるかっていう言い方にもなるかもしれない。
なるほど。そのちゃんとやれの中でですね、その例えばその時点で考えつく限りやってて、うん、でさらにそれを報告して遠藤さんに、
うん、
でその後話してるうちに、あ、もうちょっとこういう方法もあるなってそこで気づく分には、うん、特に問題はないんですか。
問題がないというか今それが成長した瞬間だよね、
うんうん、
レベルが上がった瞬間だよね、
うんうん、
じゃあお前のちゃんとの精度はちゃんと上がったなみたいな。
なるほどなるほど。
だから大事なのはねこの説明責任を問われるよって、
うんうんうんうん、
だから俺ら特に技術屋がねなんとなくでやっちゃダメだよ、
うんうん
うん、因果関係というかね、こうなったからこうだ、こうやればこうだっていうね計画性を持ってね俺らは動かなきゃいけないからね、
うんうん、
なんとなくは許されないよ。
なんとなくは許されない、
そう。これをやったらどうなると思ってるから、
うんうん、
これをやったらこうなるから、うんうん、だからねもっとね大きい話で言うとうちは想像力を大事にするでしょ。
そうですね、
うん、ちゃんとやるとはね想像力を持って考えたかどうか、
うんうんうん、
それをやったらこうやってなる、こうなるの分かったんじゃないとか、それやらなかったらこうなるって想像できなかった、
うんうんうんうん、
でこの想像力豊かであればねいろんなことが心配になっちゃう、
うん、
だから一個一個全部やっていかなきゃいけないし、でもそこで効率がある、
うん、
じゃあどうすればいいっていうとちゃんと相談をしよう、
ちゃんと
確認をしよう、
うんうんうんうん、
とかになって
る。なるほど。そうですよね、やっぱ経験の違いってあるので、
うん、
その人の経験値の想像力はある、
うん、
分かるんですけども、それより先になってくると分からない部分が出てきたらそこはちゃんと相談をしに行く。
そう、怖くなっちゃったり心配になったり不安でいっぱいになったりとかして、うん、自分じゃもうどうにも判断できないとかビビっちゃった、
うん、
って言ったらね相談に行けばいい、
うんうんうん、
その相談相手がねまあ往々にしては俺であることが多いから俺んとこ来ればね俺が判断をするわけだよね。
はい、
それが俺の仕事だ。
うん、
だからちゃんと相談に来たのか、
うんうん、
それなんでちゃんと相談しなかったの。
なるほど、ちゃんとやれの中にちゃんと相談をしろが含まれてるんですね。
つまりねこういう話が何かっていうとね、うん、 迷ってたんですけどやりましたみたいな答えが出てましたらね、
はい、
なんで迷ってたのにやっちゃったの、おかしいだろ。
そうですね、
それちゃんとやったって言えるの？
迷ってるからちゃんととは言えないですね、
ただこれがね、想像力が追っつかないとか経験上わからない、駆け出しの若い子とかだとしたらね、自分の想像力の中ではちゃんとやって、今言われてねハッとしましたとか、結果が出てハッとしましたすいませんだったらね、それはいい経験だったなと、次から気をつけろと思う、
はい、
ただもうこれはちゃんとが成長したよね、二度同じことをやると
怒られる、
すげえ怒られる
そうですね、想像力がプラスされてるはずなので、
そう
ちゃんとのレベルが上がるんですね。
そうだから日々ね、俺らはね仕事をしてる間にね、成長してるというかね進歩をしてるんだよね、
はい、
それをちゃんと分かってっか
今遠藤さんのちょっとラジオなので、あの声だけだったので分かりづらいかもしれないですが今ちゃんと分かってるかのところね、すごい凄みのある顔で私今見られましたそこ大事ってことですね。
そう、いつだってね今が最高なんだけどね、それはね明日になっても今が最高だからね、いつだって最高のパフォーマンスを毎日しなきゃいけないのが俺らだから、
毎日
そう、
油
断してたらダメだよ
そうですね、油断をせずに昨日より今日、今日より明日、常に成長しているという自覚を持って日々行動をする、考える、想像力を養う、
で大体の場合ね、ミスが起こるなんとかっていうのは、やっぱりマンネリ化したりとか、何かちゃんとしてないことが起こってミスが起こるよと、でね、結果は結果論っていうのはね、ちゃんとやった上で悪い結果が出たとしたらね、それしょうがないんだよ、
はい、
結果って大概相手がいることだから、
そうですね、
そこはね読み切れないし、なんかね急遽何かトラブルがあるとかっていうのもこれはしょうがない、だね、人はミスるし、機械は壊れるって俺必ず言うよね、
そうですね、
だから結果論はしょうがない、ただ自分の周り想像の範囲内だったらね、ちゃんと人はミスることをお前は肝に銘じてたか、ちゃんと機械が壊れることをお前は知ってたかって言われる。
なるほど、自分だけではなくてその周りにいる人、
そう
一緒に仕事する人の、まあ、性格なりなんなりっていうところも把握して可能かどうか、それが可能かできるかどうかをちゃんと見極めなきゃいけないし、機械であれば壊れるっていうところを前提に考えて、じゃあ壊れてしまった時にどうバックアップを取っておくかっていうところまでしっかり想像力を働かせて考えておく、準備をしておくことが大事なんですね。
そうなってくるとね、うちのクルーが動くときね、
はい、
予備機材がいっぱいになって大量の荷物持ってくっていう羽目になる。
あーなっちゃう、そうですねそうなるとどこまでっていうところが出てきますね。
でここのところは経験則によって、もうここはもうしょうがない腹くくるとかってなる。ただ最低限これだけは、例えば撮影行くのにね、カメラ1台しか持っていかなくてカメラ1台ポシャったらどうする？
どうしよう、
終わっちゃうだろ、
終わっちゃう。
じゃあカメラは絶対2台いるなと、
はい、
マイクも絶対2個いるなと、
うん、
ただそのマイクがダメになったら、いざとなったらカメラマイクで撮ろうとか、で SD カードであればね、最悪割高になるけどコンビニで買おうとか
そうですね、現地調達できるものは現地でも大丈夫ですもんね、
であと壊れにくいものってあるよね、例えば三脚だなんだ、鉄の塊、そう壊れないよね、壊れるものっていうのはやっぱ電子機器、電子機器っていつ壊れるの、みんな経験上知ってる、
そうですね、いやもう想像力を働かせてしっかり準備をしてちゃんとやる、
そういつだって臆病であれと、
はい
はい、
遠藤さんありがとうございました。番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はバックトゥーザドリームを選んでお送りください。それでは皆様ごきげんよう。